ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう5月ですね。
ね、
今日って何日でしたっけ。
今日は5月9日ですね。
9日。
うん、
え、もしかして、
お、
お、アンディさんの誕生日です。
ありがとうございます。
ハッピーバースデー、ハッピーバースデーアンディさん。
ありがとうございます。
素敵な誕生日を一緒に過ごしてなんとか嬉しいです。
あ、もう、ね、素敵な、
はい、
そういうことになっちゃいましたね。
素晴らしい一日を過ごしくださいまして。
ありがとうございます。
1年を。
さて、今日のテーマですが、
はい、
前回前々回に引き続き、
はい、
大好評免疫力アップ。
免疫力アップです ですね。3週連続です、うん、今回また新しい免疫力のアップ方法を教えてくださるということですね。
今日のメインテーマとしてはその心の問題を。
心の問題、
まあストレスですよね。
アンディさんって本当にストレスないようなイメージがあります。
ハッピーパーセン、あるんだけど、
だからこそね、なんか毎日ね、なんか笑顔で過ごされてるのかなって思います。そんなアンディさんから心の問題を。
アンディもまあ一見なさそうに見えるけどね。
よく言われます。
そうでもないんですよみたいな。
そうでもないんですよ、弱いです。
え、ストレス解消法としては例えばどんなことがあるの。
私もとにかく泣きますね。
あ、
泣きます。
泣く、
まあ、人前ではやっぱ泣けない、泣けるけどあんまり泣かないんですけど、
うん、
もうなんかもう閉じこもっても狂ったように泣いてます。
あ、そうなん
だ。もう泣かないと、定期的に泣かないとなんかもう、
うん、
なんか苦しくなっちゃいますね。
は
あ、何かあったから泣くんじゃなくて、
うん、
あ、そろそろ泣こうみたいな。
あ、そうなんや。
そうですね、
いろいろあるもんですね。
あとはね、やっぱお芝居とかでやってたら結構声を出したりとかすると、うん、結構元気になったりとかはしますけど、アンディさんなんかありますか。
今はちょっと中断している話なんですけども、
はい、
あのかつてあの電気なし生活をしていた時代、
結構長くされてましたよね。
まあ、長くしましたよね。あの頃は
すごい
洗濯機がなかったので、
はいはい、
夜な夜な自分でその手洗いの洗濯をしてたんですけど、やっぱり夜遅く帰ってきて洗濯するって結構大変なんですよね。
そうですね、結構遅くまでね、
うん、
出かけられてたし。
そうそう、でその冬場めっちゃ冷たいんですよ。
湯もないですもんね。
まあ、お湯はそのなんていうかね、あのガスコンロ、ガスは使えてるのでガスコンロで鍋にお湯を沸かしてってぐらいなんですけど。
沸かして持ってくるんですよね。ボイラーとかじゃないんですよ。
まあ、これは結構めんどくさかったんですが、
そうですね、
やってるうちにだんだん当たり前になってくると、その世の中の自分の身の回りでこれそれ以上にめんどくさいものってなくなっちゃうって
言
うんですよ。まあいいかという、そういう感覚かな。でもそれは確かにその今、まあ、ちょっと電気なし生活はお休みしてますけども、そのなんか感覚は残っているので、あのそんなに大きなストレスって感じないかな。
だって1年ぐらいされて、1年以上でしたっけ。
まあ、2年近く。
2年。2年か、信じられますか。で携帯とかもね、学校でしか、あの、ね、教えられてるね、なんか職場とかでしかチャージできなかったりとか。
じゃチャージできるあのコンビニ
に行って、それは内緒ですね。
ちゃんとあのチャージしていいっていうコンビニがあって。
あ、なるほどね。
あのドリンク買ってね。
買って、ああ、なるほどなるほど。
とかね、そういうのは。
いやでもすごい、だって冷蔵庫もないんですよ。ね、夏場とかね、
その日食べるもんだけか、ね、まあその冷蔵庫がないおかげで、あの鼻が良くなったんですよ。
すごい、なんかね、
とりあえず匂いでこう傷んでるかどうか安全を確認するじゃないですか。結構命がけじゃないですか。そうするとこう真剣にね、匂い嗅ぐのでね、鼻がちょっと良くなった。
それってまだ続いてるんですか。まだ鼻は結構効きますか。
そんなに悪くなく
なって、すごいですね。鼻もう一回やろうとか思わないんですか。電気です。
もう一回やっても いいんですけど、ちょっと今仕事が
忙しく
ちょっと立て込んでるので、すぐには戻せないですけども。
なんかもういろんなこと言ってもね出されて何でもしちゃうんで。なるほど。
そう、そのストレスから、
はい、
こう逃げようとかストレスを解消しようとしても、はい、結構一生それついて回るじゃないですか。
そうですよね。
だからあの心を鍛えた方が早い。
でもそれって難しくないですか？
まあ、電気なし生活おすすめなんですけども、電気なしがまあなくても、例えば手洗いだったら別にその洗濯機に頼らなくてもできるじゃない
ですか。まあそうですね。
結構その昔のなんですかね、電気のなかった頃の時代のアナログの方に一回その原点回帰じゃないけども戻すのが僕はいいのかなと思う。
めっちゃアナログですもんね。もう今本当に、ね、テクノロジーにあふれ返ってますもんね、どこでも、
うん、
何も、ね、ないと無理みたいなのばっかしだから。
だから電子マネーとかでもこれからどんどん、はい、ね、定着するんでしょうけども、ね、
はい、
現金触らないじゃないですか、
はい、
それがなんか良くないのかなと思う。
思います。やっぱ現金があるからこそ、その、ね、財布にこんだけ入ってなくなったからって言って消費とかがやっぱ自分の中で頭でね、ちゃんとなんか使ったなっていうのが分かってると思うけど、パッパッパッパッってやってしまったら、なくの残金がどれだけあってどれだけ今使ってるのかって分かりにくくなっちゃいますよね。鈍くなっちゃう金銭感覚が。
免疫力の、まあ、考え方からすると、その現金をやり取りするって、それこそ何
金ですか、
ウイルスがついてるという発想でいくとついてるんですよ。
めちゃくちゃ汚いですもんね。
でも人ってもともとウイルスを跳ねつけるその免疫力を持ってないとダメなので、現金のやり取りっていうのはむしろその鍛えてたんです、人を。
そうなんですね。
そっから昔から。
へ、
それを電子マネーの時代になるとますます人が弱になる、ますますウイルスに弱くなるので、あのキャッシュレス決済はやめた方がいいと思う。逆に人類が滅亡するきっかけがキャッシュレス決済じゃないのかなみたいな仮説ね。
そういうふうには捉えたことがなかった
です、うん、みんなその消毒消毒するじゃないですか。無菌状態になってる方が、そ次その新型の新型コロナウイルス来たら一発でダメになる。
今もなんかもう至る所にアルコールのとこのね消毒液が置いてあって、もうみんないっぱい使ってるじゃないですか、アルコール。
でも費用はになっていくので、
なってます、なってます。
だって僕らが子供の頃って、その例えばそのまあ手を洗う習慣とかも全然定着しなかったから、学校で運動場で遊んでてそのまま手を洗わずに給食なんて普通だった。
それちょっと汚い気も。
それは汚いっていうのは今の発想なんだけど、人間はそもそもその菌を持ってるんですよ、自分の菌を、
うんうんうんうん、
それを消毒すると自分の菌がなくなるから、そのなんていうの、無菌状態、無防備のまま体をさらすことになるから、もっと危ない。
そう
なんですね。だから自分の菌で自分を守るためには洗いすぎないことです
。いい菌もね取れちゃうって言いますもんね。
そう、あのほら抗生物質を飲んで治すっていう病気のね、あるけども、抗生物質を飲んだら確かにその体の菌は死ぬけども、自分が持ってる自分を守る菌まで死んじゃうから、そうすると何かあった時にもっとひどい目に遭う。
そうですよね。
という
一時的なね
悪循環が起こるので、じゃあもう自分を鍛えるためにはその消毒とかあの除菌とかをしすぎるっていうのはすごく逆に危険。だから現金決済っていうのは逆に人を今まで鍛えてたんですよ。日本人はその日本はまだそのキャッシュレス決済が遅れてた分、免疫力がついてた。
今回のあれでも
韓国とか海外とかアメリカとかどんどんキャッシュレスが流行ってる、
ね、
中国とか流行ってる国はあのどんどん免疫力がさらに下がっていくので、わかんないじゃあのっていうのは仮説ね。
面白い仮説ですね。
で日本はキャッシュレス決済が遅れてたからこそ守られて死亡率が低いっていうのが
遅られてるからこそ。へえ。
そのキャッシュレス決済が遅れてるって発想はその経済市場主義的な考え方だけど、
うんうん、
本当に健康のことを考えたらその人をこう、鍛えないことがかえって不健康。
うんうんうん、
なのでその自分が持てる菌というものを自覚した上でその除菌とかし 殺菌というのをやりすぎるというのはいかがなものかな。
それになんかもう汚いからとか危ないからとか言って本当に今の子供たちって、ね、外で遊ばなくなったりとかしてる人も多いなって思うから、
本当にそのクリーンルームに囲まれて、
そうですよね、
でもう学校も一回登校せずにオンラインで授業を受けて家から一歩も出ずに過ごして、
日の光も当てずに、
それは人間なのかって話で、ただ生命体として人の DNA を持ってるけども人間としての活動が全くできないわけですよ。人とも会えない、ね、食事も出かけられない、外にも歩けない、おかしいじゃない。
一番最初からあるべき姿っていうのがだいぶなくなってきてますもんね、
だからその今多分現代はもう発展しすぎてるんですよ。これ以上発展したらもっと逆効果が起こるから、もうここで止めとかなきゃいけないっていうその
警報ですかね。
だって人間の体もいつまでも成長して3メーター4メーター5メーターになったらもうおかしいじゃないですか。
そうですね、
どっかで止まるでしょ。だから人類のその経済的な発展もある程度のね、ピークがあって、今をピークにした上で健康に過ごすにはどうしたらいいかとかね考えなきゃいけない。そうするとキャッシュレス決済とか、ね、オンライン授業というのはいかがなものかと。
なるほど、ね、
人がどんどん弱まっちゃうから。
うん、オンライン授業とかもそうですけど、やっぱりそういうSNS とかの、ね、コミュニケーションのツールが流行ったからこそ、もう本当に対人での会う、ね、機会とかもだんだん減ってきたのかなっていうのが、ね、
だから今対症療法なんですよ。本当に今回の新型コロナウイルスが怖いからもう、ね、隔離して隔離してたけど、いや来年また新種のコロナ来るよ、どうすんのったら何の手もないわけ で、
そうですよ、ね、
だったら自分の免疫力を上げるためには、
うん、
今までの、まあ、日本人のやり方っていうのをもう一回見直すと、
そうです、ね、
現金決済であったりね発酵食品を食べるとかね、そういうことがねもっと見直すべきなのかなと思う。
今は本当に、ね、一時的にどうやって守るかであって、解決には向かってず、向かっておらず、本当になんかね、今ある問題を、なんか、一時的になんか、解決に見せかけようとしてるだけに思いますもんね。
う
ん、
そうそうそう。特効薬ができるまで、1年、2年待ってる間に、また次の新しいのが来たら、もう、いたちごっこになるから、自分を鍛えるしかないんです
ね。いや、もうおっしゃるとおりですね。
ね
え。でもこの前なんか見たテレビ、ドキュメンタリーのテレビ見てて、今、赤ちゃんの。赤ちゃんもやっぱりなんか犬と一緒に育った赤ちゃん本当に病気になりにくいって言ってて、その次に猫とか、とにかくもう犬が本当にすごい病原体を持ってるから、ウイルスをなんか犬と小さい頃から関わって育ってきた子たち、子供たちはもう体内にたくさんのってやってるっておっしゃってました。
じゃあその話はまた次回の続きにしたいと思います。そろそろお時間になってしまいました、はい。お相手はアンディ菅野と
アニーでした。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。